絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何の話から始めましょう。
はい、今日はね、来月11月の8日9日2日間、
はい、
京都の梅小路公園鉄道博物館のあるところですね。
あ、はいはい、
あこでね、京都府書店商業組合が主催で京都ブックパークというイベントが開かれるんですよ、
はい、
これは去年から始まったイベントなんですが、児童書だけじゃなくて一般書の出版社、それから京都の出版社も出展しますが、本がバーゲンセールをやるんですね。
はい、
毎年5月に東京の上野でブックフェストでやってるんですが、それの京都版でぜひたくさんの本が、少し安く手に入りますので、ぜひ皆さん
いいですね、
おいでいただければ、
はい、
去年は私は絵本の読み手として参加したんですが、
はい、
今年はね、本の売り手で、
あらら
参加させて、
販売員さんですか、はい、
どこの出版社のブースに入るかちょっとまだ決まってませんが、
そうなんですね、
本の売り込みをやりますのでぜひ皆さん、なかなか本はね、再販制度というそういう制度があって、なかなか安くは手に入らへんので、勝手に値引きすることができない商品になってますので、はい、でも、まあ、ここでは公にね、値引きをして、売ってもらえますので、
はい、
好きな作品が児童書だけじゃなくて一般書もありますので、ぜひ皆さん本の好きな方はこの梅小路公園、
そうですね、
11月の8日土曜日、9日日曜日、午前朝の11時から、夕方の5時まで2日間、やってますので、ぜひ遊びに来てください。
そうですね、秋のひととき、ね、本に触れるという ね、
まあ、ちょうど読書週間ね、でもありますので、
はい、
たくさんの素敵な本が並びますので、
はい、
ぜひ、本好きの方、おいでください。
はい、さて今週は諸岡さんおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に大人の絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。オルネオルネあちらこちら猫探し発売記念、小林哲郎先生トーク&サイン会開催のお知らせです。オルネオルネあちらこちら猫探し発売を記念してトーク&サイン会を開催いたします。イベントでは著者である小林哲郎先生をお迎えして猫写真の撮り方についてお話しいただきます。日時は11月30日日曜日午後1時から午後2時までです。会場は大垣書店高槻店イベントスペースです。参加希望の方はオルネオルネあちらこちら猫探しほか小林哲郎先生著作書籍をご購入になってください。定員は先着20人です。定員に達し次第受付を終了いたします。 大垣書店高槻店にてお申し込みのお客様に参加整理券をお渡しいたします。電話でのご予約も受けたまわっております。大垣書店高槻店電話番号は072-684-8700 072-684-8700です。11月30日開催、オルネオルネあちらこちら猫探し発売記念、小林哲郎先生トーク&サイン会のお知らせでした。絵本大好き絵本のサムリエ、今週は JFIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。さあ今日は何というご本でしょうか。
今日は西村書店から発売されてます、不思議な魔法パズル、ルービックの発明物語、
はい、
ケリー・アラディア・ブンからクレイマーへ竹内薫役、この絵本を紹介させていただきます。
はい、
じゃあ冒頭読みますね、
はい、
不思議な魔法パズル、ルービックの発明物語。ドナウ川のほとり、ブダペストの町の高台にエルノーという名前の物静かな少年が暮らしていました。他の子供たちはアパートの外で遊んでいましたが、エルノーは一人でいる方が好きでした。でもエルノーは寂しくなんかありません。本や鉛筆という友達がいたからです。そして何より一番お気に入りの遊び相手が一緒だったから、それはパズルでした。エルノーは身の回りにあるものに興味津々でした。中身はどうなっているんだろう、その秘密を知りたくて絵に描いてみました。エルノーは物の形にも興味を持っていました。いろいろな形を組み合わせる方法はいくつある？パングラム、ペントミノ、ペンタキューブ。エルノーはパズルで遊びながら思いつく限りの形の組み合わせを考えました。四角いキューブを組み立てて作った形はなんて美しいんだろう。エルノーは自然も美しいと感じました。毎年夏になると家族みんなでバラトン湖へ旅行に出かけました。暖かな空気、澄み渡った水、岸辺で揺れる足、エルノーは想像力をかきたてられました。そういうわけでヒナが一日湖でボートに乗って静かな一人きりの時間を過ごしていました。さあこういう少年がどうしてねこのルービックを発明するのかね。
そうですね、
ここでクラシックのリカス作曲の魔法使いの弟子を聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JFIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。リュカスの魔法使いの弟子ちょっと一部をね聞いていただきました。なんだかこう、ね、不思議な感じでした ね、うん、
ね、
はい、
あのルービックみたいな感じやね。
そうですね、
これ発明されてから50年経つんですね。
そうですか。
これをあの発明しはったエルノー・ルービックさん、
ええ、
まだご健在なんですね。80歳です。
あら、そうですか、
ね、すごいね。
ねえ、
もう世界中にね
これはそうですよ、
広がってますけど、
ね、
これ作家さんの作られた人の名前なんやね、ルービックっていうの。
あ、そういうことです ね、
え
ーえーえー、
ルービックキューブというのは、
ね、そのお名前がついているんです ね、うん、ですね。エルノールービックっておっしゃるんですね、
う
ん、
ハンガリ
ーあそうなんですね、
あの生まれなんですね、
ブダペストの生まれということになってます ね、 ね、うわそうだったんだ、
すごい、苦労していろんな作品をね失敗しながら作ったことが、ね、これはまあルービックで遊ぶための絵本じゃなくて、発明家のね、
ええ、
ね、エルノールービックさんの、
まあ、電気みたいなもんですよね、
電気絵本になってる ね、
ですよね。はでもなんか幼い頃からそういう形とかそういったものに、ね、組み合わせとかそういうことにこう興味があ
ったんですね。
あったんですね。
もう 人と遊ぶより自分一人で、ね、
そうそうそうそう、
なんか楽しんだりいうことが好きやって、なんか学校の先生もしはったみたいですね。
なるほど、そうなんだ。
先生をしながらいろいろ試行錯誤しながら、このルービックを作り上げたという人で、
そうかやっぱりね、そういうなんかねやっぱり数学的なものを感じるんですよね、ルービックキューブって ね、 こう組み合わせじゃないですか。で、あのね四角い箱がね、細かい箱がこう動いてってね、
ちょっと私は苦手やなこれは
そうですね、うん、私はちょっと弱いですこれ、私できませんこれルービックキューブうまく
なんか回してるうちイライラしてきて、
そうそうそうそう、そうですよね、
根気がいるもんね、
そうです
ね、テレビでなんか瞬間的にこれやる人が
そうです、何秒とかいう ね、
登場してありますやん、
秒でされるんですよね、
すごいな、
名人ともなりますと、いやすごいですよ、
だから子供たちはこれこういうのむす好きやね、
そうです ね、 ね、なんかこう 3D 的にこうね物事を見ないといけないじゃないですか、うん、3次元的っていうんですか、
これはもう小学生なんかはもう喜んで、
う
ん、
そうですね、
手に取ってくれる絵本だと思います。
でもこうそうね、今でこそもう世界中の皆さんがこれで遊んでね、いろんなことされてますけど、そこに行くまではいろいろあったんですね、このね、エルノールービックさんはいろいろ苦労されたんです ね、 どうしたらなんやろうっていうのをずっと考えてらっしゃったみたいですね、
どのようにして作られたかいうの、うん、これを見るとよくわかりますね、
そうですね、いや、うん、私も実際今構造はどうなってんだかよくわかりませんけれどもこれを読むとちょっとわかるかもしれないですね、うん、
中に丸いのあれが球みたいなのが
入ってるんですね、だからあんな風にこう回すことができるんですね、
すごいなと思って
、すごいですよ、まあ、このねルービックキューブを考えられるっていうのがね、
すごいなと、
そうです、うん、で諦めないでねずっとそれをやってらっしゃったっていうのがね、は
それこそ俺魔法やな、
あ本当です ね、
ね、
そうなんだ、あれですね、もともとこのルービックさんもその面揃えるとかいうことではなくて、このバラバラになったこのこれをこううまく組み立てるそのパズルみたいな感じでやった
そうです
ね、ですね、
もともと考えあったのがそうやね、
それが結局ねこうやって、
だから世界中の人たちがね、うん、これで色を揃えたりね、はい、何秒でできるかというのを競争したりね、
ねえそうです、
すごいな
これ、これ数字で見るルービックキューブのところに色の組み合わせが4325Kって書いて、 K って超より上じゃないですか、
すごいな、
ねえ
ちょっと想像ができ
るぐらい、ね、そうです
ね、はあ、ねえ世界で 4億5000万個以上売れてるらしい、
そうですか、すごいですね、でもそれをまたこれご本人なさったこのケリー・アラディアさんって方もね、うん、
すごいね、
ねすごいですね、
こういう複雑な構造のものをね、
そうそう、これまたユニークな絵でね、
わ、うん、かりやすくね、
はい、
絵にしてやるから、
はい、カラクレイマーさんの絵も
なるほどこういうふうにして考えはったんやなというのは、はい、ようわかりますね、
とってもわかりやすく描かれてますね、うん、なんだか本当に不思議な 魔法パズルですね。
そうですね多くの子どもたちがこれを読んでいただきたいなと思
います。そうですね、そうそう、一度あの手に取って見ていただきたい、どんな風にしてルービックキューブは出来上がったのか思うとまたちょっとね興味もね、あの湧いてきて、はい、挑戦してみようと思うお子さんも多くなるかもしれません。はい、今日ご紹介いただきましたのは不思議な魔法パズル、ルービックの発明物語、ケリー・アラディア文、カラクレイマーへ、竹内薫役、出版社は西村書店でした。絵本大好き絵本のソムリエ、今日はなかなか不思議なパズルの5本、
ね、人気絶頂のルービックキューブの ねがどうしてできたのかという発明物語、うん、不思議な魔法パズル、はい、ルービックの発明物語を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の10時からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博、鈴
木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。